2011年6月25日土曜日に開催されました当番組タイムマシン部久しぶりのリスナー参加企画タイムマシン部ドロケン祭り、無事に開催してきたわけでございますけどね、まあ、この企画が発表されたのが前回の放送でございますからもう2週間ぐらい前ですか。もう急に僕が暇だから暇だからみんな遊びに来いっていうすごい動機で急遽開催した企画だったわけでございますけどね、まあ、もう泥系ですよ泥系。僕はもうこのラジオでずっと言ってきましたよ、泥系がやりたいやりたい。小さい頃さやったでしょ泥系、ね、もう小さい頃公園でやることって言ったらもう大抵もう泥系かエロ本遺跡の発掘調査かまあ、ゲームボーイかその3つのどれかですよ。あもう一個あるとしたら、まあ、アリジェノサイドっていういたずらにアリを全滅させるっていうやつもありますけど、まあ泥系やったでしょ小学校の時。うちの地元なんてのはねもう昼の1時に集合してそのまま夕方の6時まで。で僕は埼玉県のね所沢の北所沢町ってところに住んでたんだけど、泥系やる範囲が北所沢町全部っていう、公園とかじゃない住所が北所沢町のとこまでっていう信じられないエリアで、ね、毎週5時間とか泥系やってたぐらい泥系大好きでしたから、大人になったら僕プロの泥系の選手になるもんだって本当に思ってましたからね。もう泥系のオリンピックとかあって泥系のワールドカップとかあってもう泥系で僕は家族を養っていく人間だと思っていたら、まあ大人になって泥系やるっていうのはつまりそういうことなのかっていう大人の泥系っていうのはちょっと前科がつくパターンのことが多いでございますからね。なかなかないじゃないですか、大人になってそうやってさ、昔の遊びをやるってこと。で、僕はもうずっとその、泥系が、また、こう、これぐらいの年でね、思い切っちゃったら楽しいだろうな、って。で、ちょうど暇になったから、ちょうど一日暇だったから、リスナーの人みんな呼んでやろうって言ったのが、タイマー新聞泥系祭りだったわけでございますけどね。まあ、一番不安だったのがさ、まあ、6月の25日前から4日前土曜日ですけど、土曜日の昼間ですけど、果たして本当に来るのかとこの梅雨とは言いながらもこのクソ暑い時期に、この蒸し器のような時期にね、来るのかと。最悪ね、もう僕と AD 笠原くんの2人を想定した、いやもっと言えば最悪だよ、僕は当日行きたくなくなっちゃって笠原くん1人のパターンも考えていったぐらい、果たして本当にリスナーの皆さんは参加してくださるのかっていうのが僕はすごい不安だったんですけど、なんと蓋を開けてみたらびっくり、総参加数は約もう50人近くなってるね。当日参加者なんかもどんどん入れたら、最初なんか、40人ぐらいじゃないかって言われたのが、当日にまたダダッと駆け込みで入りまして、合計で50人近くの方が、なんとこの企画にね、朝の10時から参加してくださいまして、開催されたわけですよ。で、まあ、やった場所はどこかっていうと、埼玉県所沢市にある航空公園っていうところに、まあこの、なんて言いますかね、特殊警察の方々と、凶悪窃盗団の方々が、もう共に逃走劇を繰り広げたわけですよ。航空公園って言ったらこれ所沢市埼玉県のお住まいの方は知ってると思いますけどね、もうのどかな公園ですよ。総面積が東京ドーム11個分っていう凄まじい、半端ない公園でございます。公園内に、ただの公園じゃないんです。ただのこうだだっ広い草原に運転がずらーっと200メートルぐらい長い運転があるような公園じゃないんですよ。もう中に野球場があったりとか、コンサートスタジオが、コンサートのステージがあったりとか、売店があったりとか、博物館があったりとか、滝があったり、川があったり、これマジだから、森があったり、山があったり、谷があったりっていうでっかい公園を、そこになんかね、凶悪犯罪者が逃げ込んだっていう、窃盗団が逃げ込んだっつってね、警察の特殊部隊がそこに乗り込んでったっていう、航空公園を、舞台に行ってきました。もう普段はさ、とことん平和でのどかんとこにさ、摘発とかさ、一斉捜査とかさ、投獄とか脱獄とかそういうワードは似合わない場所なんだけど、まあ昼間からやってきたわけでございますよ。でまあ参加人数がねどれぐらいになるかわからないとは言いながらも、まあもしかしたらね大勢の方が、まあ結局こうやって50人もの方が参加してくださいましたから、もう事前の準備はもう今回入念にもう行いましてね。6月の25日開催だったわけですけど、6月の24日の12時から準備を開始するという 6月20、いや、正確に言えば6月25日になった瞬間からの準備でしたね。今回の企画は。いつもタイムマシン部の企画っていうのは、これガチで2ヶ月ぐらい前からね、今までも、スピードウェイでママチャリレース行ったりとか、去年の夏で言うと、オールナイトのバーベキューとか入れましたけど、いつも2ヶ月ぐらい前からなんですけど、今回の企画は当日から準備っていう。何にもそれまで考えてないって。しかもその打ち合わせにですら、俺は寝坊するという。で他の細かいこう参加者の方々 のメールのやり取りとかは全部笠原くんがやってくれるっていう前でのごとくのぐらいの感じで、まあ、準備もしっかり しましてね。で僕は6月のそうね6月の25日の12時から笠原くんとルール決めたりとかなんだかんだやって、でさ朝の6月25日の朝の7時の時点でもしかしたら雨が降ってるかもしれない、結構予報がそうだったんだよ。25日はなんか雨が 80% ぐらいで降りますよみたいな、ずーっと1週間ぐらい前から言われてたから、まあ万が一のこともあるから、僕が朝の7時の時点でまず起きて、で、雨じゃなかったらドロケーやろ。雨だったらみんなで上野の博物館に行こうっていうむちゃくちゃな企画だったんだけど、俺びっくりだね。ドキドキしちゃってさ、楽しみになっちゃって、6月の24日まあ25日寝たのが朝の5時っていう。なかなか寝れなくて。で朝の5時の時点でもう今だから言うよ、俺なんと思ったと思う、雨降んねえかな。だって2時間寝て1日泥系なんて頑張れると思えないじゃん。でもなんだかんだでもうさ、明日そんな何十人の人と一緒に遊ぶと思ったらさ、なんかもうドキドキしちゃってさ、5時まで寝れなくて、小学生だから頭の中はもう小学生にしてますから、泥系頑張れるようにね、すっかり小学生になったら朝の5時でしょ。で2時間寝て泥系6時間とか耐えられねえだろ、雨降んねえかなと思ったら、これが見事本当に晴れてくれましてね、全く雨も降らずに6月の25日見事に晴れて、無事開催することができたわけですよ。で、まあ、朝の航空公園来たらもう駅には40人ぐらい、途中参加者の方がまあ昼間からでしたけど朝から参加してくださる時点でもう40人ぐらいのリスナーの方々が駅にゾロゾロゾロゾロといて、で、まあ、そこで簡単な挨拶をしてみんなで公園に向かって、まあまあ最初はまあね、いつもこうなんていうのか、タイムマシン部の企画、まあそんな何回もやってるわけじゃないけど、まあ、よく来てくださる方々とかいらっしゃるんですけど、今回は結構初めましての方がね多かったんで、まあ簡単になんかこうね、今日一日一緒に これから戦うわけだから、その仲良くみたいな表現はだってこっからはもうだってさ、犯罪者と法の番人で分かれるわけだから、まあまあでもこれからお互いそういうまあちょっとした命のやり取りをねする中ですから、まあ簡単な自己紹介をしましょうみたいな中で、航空公園のこの草原のど真ん中でみんな円になってね、本当小学生のようにそれぞれお名前と一人一言みたいな自己紹介をしたらさ、なんつうんだろうね、素晴らしいね、来てくださる方ってのはまず徹夜明けが2人っていう仕事で徹夜で来ましたっていう人と、なんか大学のサークルの練習かなんか明けで徹夜で来ましたっていう徹夜明けがまず2人ね、あと冗談半分でもないんだけど、もしいらっしゃったら来てくださいって言ったご家族の参加が今回本当にあって、2歳になったばかりの娘さんを連れてご家族の方が1組と、あと俺すっごい面白かったのが、高校生ぐらいのまだね若い16歳とか7歳ぐらいの男の子で、大人しそうな子でこう名前を言った後に、僕昨日除霊をしてきました。その瞬間の沈黙。一言だから、みんなは割と今日は久しぶりのそう体使う企画なんで全力でやりたいと思いますとか、ずっとタイマシン部聞いてました、こうやって企画参加できて楽しみですとか言ってる中で、僕昨日除霊をしてきました以上みたいな、その何の泥系にも関係ないけど、あ、なんかついこの間まで疲れてた人が今日は誰かを捕まえるんだみたいな。でもっとすごかったのがさ、参加者の中の方で一人、僕実はこのラジオを聞き始めたのが前回からなんですけど、このラジオってなんかその泥系とかをやる泥系のラジオなんでしょうか。あ、そうです、泥系のラジオです。2年間ぐらいタイムマシン部ってやっててね、まあいろんなジャンルの話をしてきたつもりなんですけど、今週から泥系のラジオになりました。でその下、前回からまあありがたく聞いてくださったね、1回しかまだ聞いてないのに参加してくださった方の横で、僕1回も聞いてないんですけど、友達に連れられてきました、ちょっと何の集まりかよくわかんないんですけど ドロケイのラジオなんですか。そうです、ドロケイのラジオです。タイマシン部は今週からドロケイのラジオになります。もうドロケイのことについて、ドロケイの歴史とかね、ドロケイの攻略法とかね、まあ、世界ドロケイニュース的な、どこでどういうドロケイが繰り広げられたか、本物の泥棒と本物の警察の話とかね、そういったニュースをどんどん喋っていこうかなっていう。すごいよね、一回も聞いたことない方がさ参加、中にはすごいね、もう第一回からもう一つの放送につき3回ぐらい繰り返して聞いてるんで、もうほぼ全てのエピソードを覚えてますっていうぐらい嬉しい方でね、ヘビーリスナーの方もいれば、一回しか聞いたことないっすっていう、な、俺最後までその人ちゃんとさ、まあ、あんまりお話できなかったんだけど、その参加した理由が聞きたくない？もしかしたらすごいそのなんていうの、ドロケーニストなのかもしれない。ものすごく普段こう全国各地のドロケー祭りに参加してる方なのか、まあなんかそういう家系の方なのかね、もともとドロケーの血筋の方なのか、どこで引っかかってここに参加してくれたんだろうって、まあありがたく来てくださったりとか、まあいろんな方がこう来てくださいまして、総勢まあ50人ぐらいの規模になりまして、参加バトルが開始されたわけですよ。まあ簡単にルール説明、もしかしたらほら泥系なんちども一度もやったことがないって方がもしかしたらいるかもしれないしね、あの地方によって軽泥だったりタンヌスっていう呼び方もあるしよ、探偵とヌスットでタンヌスとか、まあいろんな呼び方があるんですけど、じゃあ泥系ってのはどういうゲームなのか、まず、まあチームを2つに分かれます。まず泥棒になる人たちで、警察になる人たちで、今回は制限時間を設けましたんで、制限時間1時間半、1時間半の間に泥棒チームの人は1人でも1時間半ちゃんと逃げ延びれば大丈夫、途中でねもう全員捕まっても1人だけでも助かってれば大丈夫で、逆に警察側は1時間半の間に泥棒全員を捕まえたら勝ちという、とってもシンプルなルールで、いろいろ考えたんだけど、ルール途中相当俺頭を使ってなんか宝物を使ったルールとかツイッターをうまく使ったルールとかいろいろ考えたんだけど、シンプルイズベストってことになりましてね、もうこれだってずっとさ、この泥系の一番シンプルなルールでさ、もうその古代ギリシャの頃からずっと続いて、中国4000年の歴史もずっと続いてやってきたわけでしょ、院長時代の頃から、中国のあの頃からずっと続いてきたようなゲームじゃないですか。だからやっぱりあんまルール変えない方がいいだろうっていう、すごいシンプルなルールの、ドロケーだったわけです。でエリアは航空公園っていう公園、まあでかいですよ、なんつったって東京ドーム11個分で、しかもただの平地じゃなくてこう山あり谷ありですから、やっぱりそこを全部使った方がいいだろうということになりまして、迷子になっても知らないけど、東京ドーム11個分のその航空公園って書いてあるとかあったら全部 OK っていうルールにして、いよいよバトルが開始されたわけです。でこの1回戦目、午前中の11時からこの1回戦目が始まったわけです。まあ警察が私白井亮でございますね、まあ白井なんて言いますか、警視総監ですか、白井警視総監率いる、まあ、警察特殊部隊でございますよ。まあ、白井警視総監って言ったらもう超エリートの警察官でございます。リア充の摘発で有名な主に不純異性交友の取り締まりで名を挙げたあの人ですよ。あとペアチケットの押収とかね、ペアチケットだったら何でも押収してたっていうそう、有名な白井警視総監ですから、おえつのバレンタイン事件で有名、一躍、白井警視総監が廃工場のど真ん中で一人号泣していた、おえつのバレンタイン事件とかね、クリスマスイブ正常化運動とかやっていた、まあ、そういう色、数々の輝かしいキャリアを持つ、ボスからはジェラシーデカと呼ばれていた、おい、ジェラシー、ジーパンと一緒に捜査行ってこいって言われていた。白井警視総監が率いる警察部隊で、泥棒側がこの目の前でさっきからゲラゲラゲラゲラ笑ってる AD 笠原くんですよ。もうキャッツアイじゃなくて、ハゲタカヘッドってみたいな感じの、まあ、若ハゲ盗賊団の狩猟でございますよ。ね、公園の水で米を研ぐで有名な AD 笠原くんが泥棒チームのリーダーになって、1回戦目、11時から12時半のゲームが開始されたわけです。今週のタイマシン部ではもう、このね、長くにわたったこの戦い、もう完全にもう、泥沼の、泥沼まで行ったかどうかわかんないけど、警視庁24時では絶対特集されるような、この血で血を争う構想の話を聞いていただきたいと思います。それでは今週も参りましょう。タイムマシン部 週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが
エリー笠原です。よろしくお願いします。
てな感じで、まあ、タイムマシン部ドロケイ祭り無事スタートしたわけでございますね、白井率いる特殊警察部隊と、AD 笠原率いる凶悪窃盗団の連中の戦いが始まったわけでございますよ。で、まあ、私は警視総監でみんなのリーダーでございますからね、率先してこう走って航空公園のこう広大な敷地を泥棒を探しに行くわけなんですけど、一個気づいたことがあってね、誰が泥棒か分かんない何の目印もつけてなかったからのさらにもう一個前に誰が参加したかもう分かんない。だってさっき会ったばっかりだから、みんなと。そんな、そうじゃない、初対面に1時間ぐらいでさ、そこその場にいた40人ぐらいの顔全部覚えてさ、誰が泥棒で誰が警察かちゃんと分けてさ、できるわけないじゃない。もう航空公園にいる人全部が泥棒に見えてくるわけよ。もう疑心暗鬼で、なんかそこら辺に走っているランニング中のおっちゃんとかさ、なんかキャッキャッキャッキャ走り回ってる子供も全部泥棒に見えてくる。全てがあの盗っ人に見えてくる状態。あれ、これかと、誰が参加者か分かんない面白さっていうのは、まあ、とにかくでもね、まあ、怪しいやつを見つければいいわけでございます、まあ、もうだからこれガチ警察だよね。あの挙動不審のやつがいたらもう片っ端から捕まえればいい。怪しいやつがいたらそいつがまあ参加者の泥棒だろうと思ったんだけど、当日の航空公演、この6月25日の航空公演、なんだか怪しいんだ、雰囲気が。なんだかこう雰囲気がなんか俺の覚えてるその航空公園、僕なんかこの航空公園って場所はもうそれこそ幼稚園の頃からもう何十回何百回と遊びに行ってる公園ですから、土曜日の昼間の航空公園なんて言ったらもうのどかで平和で家族連れと、まあ、カップルと小学生たちしかいないような公園の雰囲気がなんだか怪しいことになってるんだよ。なんだろう、なんかこうなんか次元がこううねってるというかね、三次元な感じがしないんだよね。コスプレイヤーさんたちが300人とか400人ぐらいいるんだよ。なんかね、撮影会のイベントとドンかぶりだったらしいんだよ。で、そのコスプレイヤーの人たちもうあれ300とかで聞く？だってあの公演中に山ほどいてからもう500人とかの規模じゃない？ものすごい数の 2.5 次元の方々がいるわけ、怪しい方々がいるわけだよ。そのなんか肉をもりもり食いそうな綾波レイとかさ、のぶとい声が出そうな初音ミクとかそれは誰だ、しんべえなのかきり丸なのか、4人目の乱太郎みてえな、4人目の忍たまみてえな見たことねえぞその忍たまみてえなもうそのコスプレイヤーの方々の方が一般のなんていうの、遊んでるお客さんより多いのよ。もうすでに怪しいのよ。もうこちら現場より本部へだよね。航空公園全域の次元が歪んでいるだよ。本部へ応答願います。次元が歪んでます。次元が歪んでいます。もう誰が見ても怪しいんだけど、こうなったらもうコスプレしてない人の方が怪しいみたいな。あれびっくりしたよね、本当に。まあそんだけ、まあ、コスプレイヤーの中を掛け合ってさ、まあ、あの探すわけだけど、あの本当になんかさ、最初面白いなと思ったのがさ、なんていうの、ちょっと走ってる人とかをすぐ見るようになるね。あの本当の警察にだんだんなってくるのね。本当に普段だったら人が通らない道とか歩いて、だからさ、公園なんてのはさ、公園の道なんかはちゃんとさ、こう歩道に、ね、アスファルトに整備されてて、他の部分がこう草原とかなってんだけど、もう草原とか歩いてるだけでそっち見ちゃう。っていうかもう T シャツ着てるだけで見ちゃうみたいな。なんかちょっとハーパンっぽいの着てるだけで見ちゃうって、だんだん、あ、警察ってこういうことだみたいな。あ、だから普段 AD 笠原くんはよく職質されるんだみたいな。この場に場違いなやつはとりあえず目に入るようになるって、あれはなんかあのだんだん警察になっていく自分が面白かったんだけど、あの、まあ、そういう風にしてるとさ、東京ドーム11個分の面積でね、たかだかまあ20人もいかないか10何人が逃げてる中でもさ、見つけられるもんなんだよ。俺最初やった時はこんな1日かけたって絶対終わんねえわ、この第一試合すら終わんねえわと思ったんだけど、そうやってやってくとさ、結構そのちょっとなんか怪しくちょっと小走りのやつとか見ると、あれ多分そうだよなって追いかけられるわけよ。で、 ここで一個警察の大きい警察というか、まあ、白井刑事総監の一個大きな誤算が生まれるわけですよね。まあ、完璧だったわけですよ、もう準備というかね、私のこの警察官としての心構えも万全だしね、まあ、うちには優秀な部下たちが揃ってるしね、泥棒なんてネタやしだと、もう窃盗団なんてそんなものの15分で全員逮捕だともう思ってたんですけど、ここで大きな誤算、走るのきつい、びっくりするぐらいきついよ、信じらんない、何あれ、全力疾走って本来人間がしちゃいけない行為の一つだと僕は思うな、神々によって禁止された行為なんじゃないのかな、あれは全力疾走っていう技を覚えてないんだ俺は、まだこの生まれてきてこの方、全力で走るっていうことをしちゃうとね、モーターが焼け切れるわけだよ、もうこの年になって全力疾走することなんてなかなかないじゃないですか、もう 50m で限界だよ、太陽圏10倍だーって 50m ですよ俺の中では 50m でこの悟空は完全に力尽きるわけですよ、まあさ、その走るのがきついんだけど、今回の参加者っていうのは基本的に年下が多かったんだよね、だいたい20代前半ぐらいの大学生ぐらいが一番多いからさ、そこら辺の子は走れんだよ、ついこの間まで高校生とかの子とかも多かったからさ、全然体育とかやってんだよ、もうなんか展開で修行してたような連中、ついこの間まで全然そのなんていうの、走ってもこう追いつけないわけだけど、まあ僕はあのベテラン警視総監ですからね、ほらあの聞き込みがメインの警視総監ですから、まあ俺があんまり無理して走んなくても、あの若手の部下たちがいるから頑張って走ってくれて、まあなんだかんだでこうゲームが進んでってさ、順調にこう泥棒を逮捕していく中で、この目の前でさっきからゲラゲラ笑っているこの極悪の凶悪窃盗団のこのあの神社の境内のあのお供え物を盗んだっていう、こうバチ知らずの笠原容疑者が逮捕されるわけですよ。その理由がもうすごいよね、ソフトクリームを食べてたら逮捕っていう暑いからソフトクリームを買ってたら現行犯逮捕っていうお前それ買ってねえだろって逮捕されるお前ほんと間抜けだよね、なんか油断してたんでしょ、でなんかバレねえだろうと思って公園の隅っこの方にちっちゃい売店があるんだけど、そこでソフトクリーム食べてたら笠原さんだって逮捕されて、
こんだけ広いから大丈夫だろう
と思って、でその情報がすぐさまさ、あの今回ツイッターを連動させていましたんで、あの参加者みんな携帯電話でツイッターができるから、すぐにもう全国のニュースだよね、全世界のニュースでツイッターというニュースサイトでこう伝わって、あの笠原容疑者、あのハゲタカ窃盗団の団長逮捕って流れて、でそれ俺面白くなっちゃってさ、あの牢屋に笠原がいるっていうからさ、牢屋のとこ行ってさ、そしたら笠原がその牢屋エリアに捕まってるわけで、悔しそうな顔して、でも僕は警視総監ですから、腕をこう組んでむずしずしと歩いてね、いやーゴミ虫諸君と、警視総監ゴミ目になったぞって他の警官がね、囚人たちを立てと、で笠原君の頭をペチペチ、おでこをペチペチ叩いながらね、お前たちみたいなクソ虫にはこの豚箱がお似合いだと、もう映画で言うとこの悪役の方の警視総監あの主人公が泥棒側のやつだよ、なんかショーシャンクの空に的な悪い方の警視総監、おでこをペチペチ叩きながら、お前らなんかもうな、あのこの豚箱で一生過ごしてればいいんだよ、でまあこうゲームがどんどん進んでさ、結構順調だったんだよ、警察が、まあ、次から次へと捕まえてなんだかんだでね、もう12人とか結構追い詰めたわけでございますけど、ここでさ、泥系の面白いところで、あの一発逆転があるわけですよ、その泥棒の人が牢屋にと捕まってる人をタッチすればこうザーッと助けられるってとこで、12人まで捕まえたとこでまさかの大脱獄っていうどんでん返しがあって、またこれでゲームが振り出しに戻ったりするわけでね、でまあしょうがないから俺がこうさ、まあ、操作をして、大体あの1時間ぐらい過ぎた時点でもう俺の体力が限界に来る、刑事総監普段デスクワークですからもう操作足なんか使わないから、でしかも12人まで捕まえたのに全員脱走されてる時点で心も折れてますから、もういいじゃないかそれぐらい窃盗罪ぐらいってなってますからまあまあそれでもまあ残り30分で全員捕まえれば勝ちだから、またこう頑張るわけなんだけど、操作の途中でね、 まあ、こう一人でこういろいろ探してると、まあ、前方に見つけるわけだよ容疑者。明らかに怪しいこう小走りで周りキョロキョロしている不審者を見つけるわけ。であれ泥棒だなってこう 近づいていくわけだけどさ、もう1時間ぐらい過ぎると向こうもヘトヘトだから、あんま俺を見つけてもダッシュで逃げねえわけよ。あ、白井だろと白井だったらもうほとんど走れねえからいいやみたいな感じでこう早歩きなので、俺も走る体力ないから早歩きじゃん。だけどここでね、白井警視総監やっぱ警察長いからね、ベテランは違うね、あの犯人を捕まえるは何も足じゃないんだよ。なんかみんなが頑張って走って捕まえてたじゃん、違う違う、説得ですからここはベテランの技ですから、これはもうベテラン刑事がのみ使える技ですよ。今こっちに来ればね、いい条件で警察に入れさせてあげてもいいんだよ。なんならまあ、私の知り合いになって腕利きの弁護士なんかなんかいるんだからいいからいいから立ち止まりなさい、一回立ち止まろう、一回だ、いやいや、じゃあ約束する約束する、ここで立ち止まっても別に君のことをタッチはしないからね。いや本当だ本当だ本当だ、私が一度でも嘘をついたことがあるか ねラジオでもいつも誠実に本当のことしか話さないでおなじみの白井ですよ。そう、白井です。私はね、君だって普段私のラジオを聞いてくれてるありがたいありがたいリスナーさんですよ。そんなわざわざ私がこんな騙してタッチするなんて、そんな卑怯な真似をしたら君は心を裏切られて一生人間不信になる。だから僕はただ君の横に行ってね、おしゃべりがしたいだけなんだよね。だから一回立ち止まろうよっていうのをずーっとこうネチネチネチネチこう声をかける。で相手の泥棒さんは、いや騙されないですから、騙されないです知れず別に騙されない、どっか行ってください追いかけないんだったらみたいないやいや、どっか行って、違うんだ、もう一回忘れよ、泥系ということを忘れよ、いや、なんならもう DJ とリスナーという関係も忘れようじゃないか、一友人として、一男同士としてそこのベンチで二人で座って声を話をしようじゃないかみたいなのが俺のメインの操作方法で、これをいろんな人に試すんだけど誰にも相手にされないっていうで、まあ、その後もまたさ、他の警察の人たちが頑張ってくれてさ、十何人とか捕まえんだけど、そのためにこうね、まあ、笠原チームは脱獄とかしてさ、なかなかこう、いいとこまで行っと難しいとこが続くんだけど、一個最高にね、警察やってて面白かったのが、200メートルぐらい先に、俺結構目いいからさ、視力 2.0 あるからさ、2.0 あるからさ、200メートルぐらい先に怪しいやつを見つけんだよ。もう本当にちっぽけにしか見えないんだけど、なんだかキョロキョロキョロキョロしてて、なんだかちょっとこう挙動不審、なんか影分身の術の真似とかしてないし、なんか錬金術師の両方の手のひらパンって地面につける真似もしてないから、そういう人はいっぱいいたんだけどそういうことをやってる人たちが逆にいっぱいいたから、そういうことをしてない方が怪しいわけだよ。でなんだかこう怪しい、あれ多分泥棒だなっていうのを 200m ぐらい先に見つけるわけだけど、 200m ぐらい距離があると泥棒はこっちに気づいてないわけ、俺のことに気づいてないから普通にこうキョロキョロしながら逃げてんの。あれをね、尾行しながらちょっとずつ距離を詰めることの面白さに目覚めたね。尾行やべえ、尾行超面白え、俺趣味尾行にして、いやこれは本物の警察にお世話になるか、ストーキングだもんね、もはやね。尾行の面白さをもっと前に知ってたら俺は警官になったかもしれないその200メートルぐらい前にいる容疑者もちょっとずつさ詰めてくんだけど、その容疑者が時々キョロキョロキョロキョロ向くから、そのたんびに俺はさ、草陰に隠れたりとかさ、建物の陰に隠れたりとかさ、俺あれだよ、ちょっとこれマジな話、歩幅前進とかしたからね本当なんだって。もう50メートルぐらい近くになると、そいつがね、犯罪者が、窃盗者が、容疑者がキョロキョロしたらもう見えちゃいますから、後ろ向いてバレれちゃいますから、そういう時にザッてこう歩幅前進みたいな状態になってもうちょっとだもうちょっとだみたいな、あの時の脳内麻薬っぷり、あれはね、なんかもう普段さ、ゲームとかでさ、よくなんかやるじゃない、 FPS っていうさ、ゲームの種類あるじゃない、ファーストパーソン、なんとかシューティングって、戦場ゲームとか、面白さを実体験で味わえる感じ、こう敵に気づかれてないところを後ろからそーっとそーっと忍び寄って、敵がこっち向きそうになったらしゃがんでみたりとかおやっべ、俺警官なりて、いや俺尾行者になりて、そういう仕事ねえのかな犯罪行為以外でみたいでさ、それがすっごい楽しくてさ、で一人ずっと200メートルぐらい前からさ、じっくりじっくりじっくり近寄って、で20メートル 後方まで近寄れたわけ。もうすぐそこですよ。ほんのちょこっとたかだか5秒ぐらいダッシュをすれば捕まえられるようなとこまで追い詰めたわけですよ。で俺そこまで手柄が一個もないから、もう絶対そいつは捕まえてやろうと思ってギリギリまでやって、もう20メートルだよ。もうたかだか5秒のダッシュで向こう気づいてないんだよ。もうここしかないじゃん。でここだと思って白井警視総監も一世一代の猛ダッシュをかけて、まさかの取り逃すっていう20メートルからダッシュして残り10メートルぐらいまでって気づいてないんだよ。残り10メートル、もう俺チーターで向こうが、鹿なら確実じゃん。これ動物不思議発見とかだったらもう確実に狩る瞬間のやつじゃん。わチーター残念でしたね VTR じゃなくて、これからちょっと生々しい映像流れますよのフラグが立ってんじゃん。もうご食あの今日焼肉の方なんかは逆にね食欲が湧くかもしれませんけどの映像が流れるフラグじゃん。世界丸見えとかでも鹿さんかわいそうの画面が真っ赤になるやつじゃん。絶対いけるって、もう残り10メートルのところで泥棒がなんか物音っていうか足音に気づくんだろうね。はってこう俺の方を向いて、やべ白井さん来てるって、そっからダッシュをかけるんだけど、そっから追いつけないよ俺どうなのこれは。もうその向こうの走り始めなんて大してさ、加速までスピード、ね、時間かかるじゃない。それでも追いつけない俺で、結局俺は一人も逮捕できずにまあなんだかんだで1時間半やって、見事に AD 笠原チームの勝ちっていうね1時間半君たちは逃げ切って、結構しかも余裕で10人以上逃げ切っての勝ちで、白井刑事総監率いる特殊警察部隊の敗北で、まあ、責任を取って白井刑事総監はもう辞職するという無職になるという形で、この後お昼休みを挟んで今度は私が泥棒になって笠原が警察になった、激動の模様をお送りしたいと思います。今週も最後まで聞いてください。今週は盛りだくさんだねここまでで半分っていう久しぶりだなこんな投げの。さっき AD 笠原くんがさ、その当日のエピソードでささっき話してくれたんだけどさ、笠原くん泥棒で逃げてる時に、まあ、2回捕まったんだと。でその2回とも捕まえた警察官の子が一緒だったんだと。で警察官の子に2回目捕まった時に手こずらせやがってって言われたらしいそれが俺すっごい好きで、なんだろう、こうみんなも結構キャラ入ってたんだね警察キャラが手こずらせやがってこの野郎みたいな感じで、でも笠原すいませんって感じで捕まえ、本当の窃盗容疑者みたいな感じで、まあまあ午前の部は私白井亮が率いる警察チームの敗北で、笠原チームの勝ちだったわけでございますけど、まあ、お昼ご飯をこうみんなで食べまして、途中合流組とのね、まあ、午後から参加の方々もいましたから、途中合流組と合流して、もう合計50はまあ言い過ぎか45、6人か50いかないけど、まあでもまあ45、6人の参加者になって午後の部スタートなわけでございますよ。でこの私白井亮はね、午前の部で職を奪われてますから刑事総監の地位をね辞職してますから、もう完全に無職でございますよ。もう家にはねもう幼い娘を一人残してるわけですよ。妻には先立たれてね、若妻は先立ちね、もう娘のもうまだまだあれですよ、もうちっちゃい娘ですよ、それを残してんだけど、もうなかなかこの時代再就職難しいじゃないですか。元刑事総監といってもなかなかこうバイトも決まらずにね、もう苦しい家計になってってね、もう娘が夫お腹が空いた、夫お腹が空いたよと言って、もう娘のためだよ、娘のためはやっちゃいけないやっちゃいけないと思いつつ、そのもう見る見る痩せていく娘のことを思うと、ついついその村の神社の境内のお供え物にこう手をつけちゃいまして、それを見事にこう警察に見つかって指名手配の身になって、娘が待ってる家にも帰れずに、なんとかでも今捕まるわけじゃないから、今捕まったらじゃあうちの娘はどうなるんだと、なんとかあの子の元に無事に帰らなきゃいけない、この警察もうかいくぐってっていうドラマを俺の中で持ちつつの午後スタートですよ。午後の部スタートですよ。で目の前でゲラゲラ笑ってるこの、ね、警察笠原はもうついこの間まで盗賊の狩猟、ね、当主だったのに、今じゃもう警視総監ですから、その粘っこさとね、粘りっこさと頭髪の薄さを買われて、なんか警察に就職できちゃったっていう、感じで、まあ午後の部がスタートするわけでございますけど、なんか笠原くんとこ作戦会議とかしてたんだって。
しました。
ダメでしょしちゃ。
なんで
俺も昼休みの時に盗賊団のみんなから、うん、お頭作戦会議しましょうみたいなこと言われたんだけど、いやいややんない方が面白いからっつって、やんない方が面白いから、もう噛んで噛んで、そこはみんな盗賊の鼻で、ね、鼻で嗅覚で嗅覚で逃げようみたいな、それが俺の作戦会議だったんだけど、ガサール君なんかマジで勝つ気だったらしくて、そこでなんか緻密な作戦会議とかしてたらしいのね。
完璧やりましたねちゃんとね。
なんかね、でまあこうまあ午後が1時半からか、1時半からまた1時間半、時間制限を設けてスタートしたわけですよ。でまあ一斉にパーッと逃げていくわけですね、まあ、私がリーダー泥棒チームがパーッと逃げていくわけでございます。僕なんかね確かに足は遅いよ、足は遅いしね、まあ、なかなかこう起点も効かないし根性もないし、もうダメダメの泥棒ですよ。何も小回りも効かないしすぐ泣き言言うし、別に捕まってもいいやとか思ってし、あ捕まって小陰で休みてえなとか思ってし、レッドブルとか飲みながらゴロゴロしててえなとか思ってし、もうダメダメの泥棒ですけど、一個ね、みんなよりね、みんなより優れてるところがあるんですよ。僕にも理があるんですよ。何かって言ったらね、僕はこの航空公園、この戦場である所沢市航空公園はね、それこそ物心つく前から、それこそうちの親父とおかんは俺が生まれる前から行ってるわけですから、俺まだ生死の頃から行ってるわけですよ。俺まだ DNA だけの頃から航空公園には出入りしてるわけですよ。ね、まだ母ちゃんの腹ん中からね出る前からもずっといるわけですよ。もう対郷で航空公園を対郷で航空公園って意味がわかんねえよもう。幼少の頃からそれこそ何百回と遊びに来てる、なんて地元ですから。完全にこう地理が頭に入ってるわけです。隅々まで入ってるわけです。だからどこがどういう地形になっていて、どこが隠れやすくて、どこがバレづらいかっていうのも全部頭に入ってるっていう、そういう理があるわけですよ。なんで僕はもうすぐさまここだったら絶対バレないだろうっていうところに逃げるわけです。それがどこかっていうと、航空公園の中には大きい野球場があるんだよ。ナイターなんかもできるような、ほんともちょっとした球場並みのね、でかさの野球場があるんだけど、そこの裏側、そこの外壁のちょうど裏側っていうのは、もう誰にも目が届かない。もうその、だって航空公園ギリギリですから。俺の背は航空公園のその野球場だけど、俺のもう胴体側、体側はもう道路走ってますから。普通の車道走ってますから、もうギリギリのとこなんですよ。でそこだったら絶対にこう見つかるはずがないっていうのを僕はもう分かってますから、一目散にそこまで走ってって、で途中もう逃亡生活はお腹減りますからね、あの焼きそばを買っていや娘のためにですよ、娘の幼い娘がね、夫を焼きそばが食べたい、焼きそば夫お母が作った焼きそばが食べたい、ごめんなお母は星になったんだよ、夫が作ったるから、夫が公衆電話でね、あの夫今どこいるの、焼きそばが食べたいよ、今帰って作ってやるからってとこで焼きそばを買ったんですよ。自分のためじゃないですよ、自分のためじゃ。売店で焼きそばを確かに買いました。で野球場のその裏側の外壁の裏側のとこ行って一人で食べました。
食べたんですか。
半分です、気持ち半分、実際全部です。でそこで野球場のさ、その外壁のとこに寄っかかって、まあここにいりゃまあね、誰も来てくれないし、1時間半ここでなんか涼しいし、のらりくらりなんかミクシーとか見ながらツイッターではなくね、あのミクシーでも見ながらなんか怖い話でも見てよとか思ってたら、物音がガサガサっとなる。その瞬間も完全に僕は子猫ですから、ピカランってカクカクブルブルブル、なんだなんだ物音から出す、なんだなんだってキョロキョロ見ると、一人こっちにやってくる人がいる。うわバレたのバレたのかなと、じーっとよく見ると同じ泥棒チームの子で、まあ、これ本名出すとまずいよね、だから M 君で、まあ、イニシャルで M 君だった。でこの M 君は俺が警察の時も何回もこの M 君とは一緒にこうコンビを組んでこう活動していたから、顔も覚えていたし、まあ、何回か話してたから分かった、おー M 君じゃんみたいな、おー白井さんこんなとこいたんすかみたいな、ここだったら誰にも気づかれないと思って来ましたみたいな、おーよくこんな場所見つけられたれみたいな感じで、であのそこのあの野球場のね裏側のとこで俺と M 君二人っきりで M 君の大学生活をずっと聞くっていうなんだこの企画みたいな。へえ、アイスホッケーの桜入ったんだ、はいみたいな。え、アイスホッケーは何、高校の時からやってたの。いや、あの大学からなんか新しいことを始めたいと思って、ああ、いや大事なことだみたいな、ただ本当に親戚のおじさんと大学生の話だよね、本当に久しぶりに会った親戚の会話みたいな。楽しそうだね。いやでもまあ大変ですけど、まあ楽しいですよみたいな感じの。 で、ちょいちょいツイッターを覗くと、ツイッターではさ、ずっとさ、誰々逮捕とか、うわ、ごめんなさいみんな、逮捕されちゃいましたとか、すごいゲームは進んでるわけよ。で、なんかどんどんどんどん泥棒は逮捕されてる中、リーダーはずっと M 君の大学生活の話を聞いてる。いいな、大学、俺も行きたいな、もう一回な、楽しそうだな、サークルとか、みたいな。いや、でもこれから1年生だから、まだまだこれからでしょ。まあ、これから楽しく過ごしたいと思ってます、みたいな話を、20分ぐらい、かれこれ。何の企画だよこれ。けどまああのもう M 君には伝えてあるわけですよ。もしね、もしもで、ね、今は平和だからこうやって君と一緒にこう大学生活の話はできるけど、ここだっていつ警察に見つかるか分かんない。だからもし僕が捕まったら、うちに残しているあの幼い娘や君が面倒を見るとは言わん、面倒を見るとは言わんが、時々気にかけてやってくれないかと。夫は刑務所で元気でやってる、いつか必ずお前を迎えに行くからと伝えてくれないか、あと助けに来てね。もし俺が捕まったら助けに来てねっていうことは念をして言っといて、頼んだよっていうことを言っといて、そしたらさ、やっぱり時が来るんですね。またガサガサガサガサっとこう物音が鳴るわけです。こんなもう辺境の航空公園ってのは辺境なのに、そのさらに辺境のところにこうガサガサガサガサとなって、そしたら警察がついに来るわけです。で、この警察がこのラジオで結構あのメールテーマとかでさ、あの悲惨な過去の記憶を送ってくれる、高校時代の黒い思い出をよく送ってくれる戦場の八百屋くんっていう、まあよく聞く名前でしょう、あの彼なわけです。で、彼がなんと高校の時ソフトボールでインターハイ出場なんだけど、ものすごい経歴を持ってるわけよ。あんなその黒歴史ばっかりタイマシミに送ってくるのに、実は高校時代バリバリ運動してた子で、足の速さが半端ねえのよ本当。お前どの新幹線だよって、望みなんだよもう完全に。すんごいなんかもうスーパーサイヤ人ですよね。俺が海洋圏10倍であんだけ苦労してたんだったら、ドラゴンボール GT でしか出てこないスーパーサイヤ人4並みの速さなの。めちゃくちゃ足速い戦場のようやくんがさ、なんかそのしらみつぶしにこういろいろ調べてる中で、ちょうど俺とばったり目があって、見て向こうもはって目をして、ダーって出して追いかけてくるわけで、うわー逃げろ M 君、逃げろ逃げろって二人でわーって逃げて、M 君作戦通り、俺がおとりになるから、その間に君は逃げるんだって。で、俺の方が足遅いからね、でこう俺がおとりになって、あんま効果ないんだけど戦場の八百屋くんを止めて、 M 君は無事逃げるわけです。もうこの白井容疑者逮捕のニュースがね、ツイッターを通じてこう全世界に流れるわけですよ。確かにあれ全世界に流れますから、ツイッターは。まさかのあのもう極悪窃盗団のリーダーの白井容疑者が逮捕でございますよ。で、こう、まあ、逮捕したのは戦場の八百屋くんとか、あの、その子たちだけど、こう、連行する子はまた別で、じゃあ、あの、白井さん連れてってって言って、こう、連行するさ、刑事の子がいるわけですよ。で、ここはやっぱり、ベテランの盗賊団のリーダーでございますから、ここでおとなしく捕まるっていうのはね、これ、新米の盗賊はそうかもしれないけど、ベテランとなるとやっぱりこう違うね。連行中ずっと説得っていう君は今いくつなんだ、ああそうそうそう、あ22年、うんうん、いくらぐらいもらってるの、刑事の仕事でいくらぐらいもらえてるの、ああそうそうそう、いやいやいやいないいないいや、あのね、私は実は昔ね、君がまだ警察入る前かな、うん、昔、いや信じてくれないかもしれないけど刑事総監だったんだよ、はあ、驚いちゃってね、そうなんだよ。今じゃこんな盗賊団のリーダーなんかやってるけど、それこそ数年前まではね、警察のトップにいた人間なんだよ。いやいやいやね、別に、いやいやな、私の独り言だ、独り言だから流して聞いてくれ。まあまあまあね、もしあれだったら、その君の出世に力を貸すこともできるんだよ。いや、これは交渉というやつだよ君。いくら私が刑事総監の役を奪われてね、うん、今はただの窃盗団のリーダーだとは言っても、コネっていうのはなかなか消えないんだな、うん、人脈ってのはなかなか切れないんだよ、そうなんだ、地位は落ちても人脈ってのは切れないんだよ、私の一声でね動く人間が警察には山ほどいるんだよ、うん、君がこの刑務所まで私を連行、シェイさんちょっと黙ってもらっていいですかって、もう連行されてないで、ずっと俺それ
泣き落としされてる、
そうそう、したらその子さ、その警察の子さ、ツイッターで白井さんに泣き落としされてる、もう途中から俺、娘がいる、娘が待ってるんだよ、娘が一人で今焼きそばが食べたい、焼きそばが食べたい、君には家族はいないのか、君は結婚話してないのか、じゃあこの先君は分かるよ、結婚したら分かるようになる、 子供ができたらどんだけ可愛いか分かるようになるから。それは私だってね、もともと警察に勤めていた人間だから、やっちゃいけないこととやっていいことの判別はつくけど、それでも娘のことを思ったら目の前にあるおまんじゅうを少しこう胸の中に入れる、それも許してくれないのか今の警察は。あの白井さん黙っててもらっていいですか。もう俺を捕まえると泣き落としか、俺が捕まえられないと説得かみたいな、あいつはほんと口しか動かねえなっていう。まあ今の若い子は強いね、精神力がね。俺の説得や泣き落としに一切動じずに、まさかのもう白井さん投獄されるわけですよ。もう考えられないわけですけど、そう、まあ、投獄されて豚箱にぶち込まれるわけですね。結構次から次へとさ、結構早いのどんどんどんどん泥棒捕まってて、あっという間に12人13人14人ってこう捕まってってさ、笠原くんなんかその事前に作戦会議もしてる上にさ、なかなかこうムカつくんだけど、こいつがさ指揮官としてまあ力を発揮してるわけ。なんか結構ツイッターで指示をねこまめに出したりとか、この辺りに泥棒何人逃げ込んだの見たから誰か追いかけてとかさ、なんか牢屋の方にちょっと人員を補充させてとか、心がそのたんびに指揮官みたいなことをさ、この警視総監、俺が警視総監の時、白井警視総監の主な指示はガッツだもん。よし、みんなガッツだみたいな。気合い入れとこうだったのにさ、笠原はなんかこのエリアのあたりに何人ぐらい見に行ってくれとか、なんかいろいろこうみんなやってるみたいな。で、俺は牢屋でそれをずーっと見ていて、だんだん悔しくなってきてさ、なんか俺も指揮官としてさ、ちょっと力を発揮したいじゃん。で、10分後、泥棒総攻撃。助けてっていうし、
ちょっと雑かな。
牢屋に今16人ぐらい使ってっから、10分後全員総攻撃、絶対守るようにってツイートをしたら、もう残りその時点で泥棒3人とかだから、全員に来たら全員捕まんに決まってんだよ。だからそんな指示誰も聞くわけもなく、もう指揮官としてのこの能力の低さも完全に露呈してさ、どんどんどんどんどんどん笠原のチームがさ、順調にさ、捕まえていくわけでございますよ。で、ついに残り15分か。残り15分の時点で、泥棒チーム残り1人、白井チーム残り1人、もうその1人を捕まえれば、笠原警視総監の勝利ということになるわけでございますけど、この最後まで逃げてるこの1人が、なんとM 君なわけですよ。私のね、この意思を受け継いだわけだよ。私が、やっぱあの時言ったのが聞いたな。もし私が捕まったら、家で一人残ってる娘をね、立派な、立派な娘に、立派な女にしてやってくんねえか。いや、もう、もし M 君さえよけりゃ、もらってやってくれても構わねえ。俺はダメな親父だ。俺はダメな親父だから、それは分かった。だから、お前が無事に逃げ延びたら、どっか二人で遠い山奥で温泉でも開けばいいじゃないか。私のことは忘れてもらって構わないからって伝えた、M 君が一人で頑張って逃げてるわけです。それがさ、どんなに探しても見つかんない。で、どんどん時間が過ぎてて、残り10分まだ一人見つかんないです。残り5分。まだ一人見つかんないです。よし、頑張れ、M 君。お前一人でも逃げ延びれば、うちの泥棒チームの勝利じゃーってなってったところで、見事にね、こう、なんて言うんでしょうかね。運命というのは残酷でございますね。うん、なんというかね。豪雨っていう。そこで豪雨っていう。カバの放尿のような、ちょっと汚い表現になりますけど。ジョロロロロロロロロ、もうね、神々のカバたちが、ジョロジョロジョロジョロジョロ、ヒポポタマスが、ジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロジョロ、洪水のような豪雨が、急に降ってきて、そこで泥系は中止。びっしょびしょの M 君が帰ってきて、もう、ほんとありがとうと思ったよ。もうあの豪雨の中で一人ですごい遠くまで逃げてたらしいじゃない。航空公園のほんと隅っこの方まで逃げてた。
図書館の裏だった
から。図書館の裏のあんな方まで行ったんだ。
あっちの方まで行った。
びしょびしょになった M 君が帰ってきてさ、ドローという結果になったわけだけどさ、一個いいかな。なんか今こう、まあ当日もそうだったし、終わってからツイッターのタイムラインとか見てると結構そういう目を見るんだけど、なんか白井チームの負けだみたいな文字をよく見るんですよ。ね、まあメールとかでも来てましたけど、まあ最後はドローだったわけです。で、午前は笠原くんの勝ちだから、白井さんの負けってことになってるけど、最後の果たして、うちの負けなのかっていう。だって残りじゃあ5分で、本当にM 君も逮捕できていたのかと。君んところがだよ。 お宅のところが。いやいやいやいやいやいや、こう言うとあれだ、君の部下は確かに優秀だったよ、君のところの部下。果たして笠原くんは、でもやっぱりこれ一つ責任を取らなきゃいけないんじゃない本来そうじゃなんじゃな、そうなんじゃないのと。ねえ、そうでしょ、それだって残り1人を逮捕できなかったんだから、それをお咎めなし、ね、残り5分雨降ったからって全ておじゃんにするってのは、それはちょっとこうね、警察のすることでしょうか、それが。という、
これ汚いんじゃねえの、
汚かない、汚いか、
ドローで納得したよね、
お互い。いやいやいやいやいやいや、あなたよく考えてみたんで、おかしいんじゃないのかな、それはっていう。だってさ、負けた方が罰ゲームなんでしょ、よくわかんないけど。なんか当日急に決まったじゃん、
びっくりした
悪ノリでみんなの。
うちらだけね、
うちらだけ。そう、俺と笠原どっちかが罰ゲームって、しかも俺ら以外で決まったじゃん。なんか その場にいた人が、じゃあ白井さんがザルザ負けた方罰ゲームでみたいな。誰今言ったの、誰、
ちょっと待って、
やりたくないよそんなの。これはまあ2人揃って罰ゲームだよね。あ、これはそうでしょ。だったらじゃあうちの M 君、あのびしょ濡れになってまで戦った M 君のあの努力は一体何のためにあったのって話になるでしょ。
逃げるためじゃねえの
か。でやっぱ彼は、うん、あ、僕は信じたいな、残り5分逃げ切れたってことね、そこはリスナーを信じたいということで。
こっちは組織力をきちんと、
いやいやいやいや、聞こえません、聞こえません、聞こえません、聞こえません、聞こえません、いやいやいやいやいやいやいや。でね、でね、もうこれはもう2人とも罰ゲームっていうことでいいんじゃないかなって。まあまあ罰ゲームの方は後々ね、どうするか決めるとして、まあまあとりあえず話を続けると、まあ豪雨なんですよ。すごい雨がザーッと降ってきて、もうスコールのような雨がザーザーザーッと降ってきて、まあしょうがないからね、あのみんな荷物をまとめて、ちょっとどっかの屋根のとこに退避しようって、こうみんなでこう退避したわけなんですけど、豪雨なんだけど空は晴れてるってやつね。お天気雨っていうんですかね。空はね、結構雲の間に晴れ間が見えたりとかね、結構青空が見えてるのに豪雨って不思議な。まあその日の航空公演もなんつったってね、 2.5 次元でしたから、もう次元が歪んでましたから、どっちが非実在なのか実在なのかよく分かんないやみたいな状況になってましたから、まあまあそんな不思議な現象でもないんですけど、お天気雨だから、あれだから狐の嫁入りっていうんですよね。だからどっかで狐さんのね、あの嫁さんが嫁入りしてるから、ああいう雨が降るんだみたいな。だから相当盛大な結婚式だったんでしょ、あれは。もうなんか10年越しの恋愛結婚みたいな。なんか高校の時の同級生で付き合ってね、2人とも大学行ったんだけど、あのメスの狐が途中で留学して、でそこで遠距離恋愛になって、イギリスと日本の遠距離恋愛になったんだけど、やっぱり遠距離はうまくいかないから一回別れるんだよね、そこでね。でイギリスの留学を終えて、メスのキツネが帰ってきて2年後ぐらいかな、就職して2年ぐらいで、こう駅前のカフェでばったり会うんだよ。そうするとオスのキツネはね、大学時代ずっと軽音サークルいたんだけど、それが諦めきれないでバンドマンになってるんだよ。で全くもうしょうがないなみたいなことを言いながら、ちょいちょい遊ぶうちによりが戻って同棲生活だよね。だけどこれバンドマンのキツネの方はなかなか自分で稼げないから完全紐ですよ。で紐の バンドマンのキツネはなんとか頑張って支えながら支えながら、でも苦しい生活は苦しいけど支えたら、なんと頑張ってこうね、オスのキツネがメジャーデビューして、それをきっかけにまあじゃあ結婚しようかってなったんだけど、そしたらもう嫁さんの方のもう親族が大反対ですよ。そんなバンドマンなんて先が見えないような職業、いやメジャーデビューしたのは偉いけど、そんな一寸先は闇みたいな職業のと、うちの娘はやれよみたいな、それ揉めて揉めての3年も間ぐらいずっと揉めてたけど、何回もの、あのお互いの両親に頭を下げての結婚みたいなぐらいの狐の嫁入りが。だってあの豪雨からだったらそうじゃん。あの青空があんだけ出ててのね、豪雨の狐の嫁入りはそれぐらいあるよ。それぐらいのドラマがあるよ。ねえ、それ花と夢コミックスで言うと、30冊分ぐらいの、30冊分ぐらいの結構長い少女漫画ですよ、これは。ドラマ化だってしますよ、映画化だってしますよ。
どれ？
狐の嫁入り物語が。ぐらい、まあ、そう、相当ザーザーと降ってんだけど、まあでも、まあ、15分か20分ぐらいでふっとやんでね、なんか結婚式で気づいたんじゃない？やっぱ将来性ないからダメだって。バッツリ、バッツリ急にやんでね。まあまあまあまあ、あの雨が止んだからどうしようかと、その時点で3時半とか、まあ、あのこの企画自体は16時までっていう予定だったんだけど、まあ、15時半ぐらいの時点でその雨が止んで、どうしようかと、 まあ、もう一試合泥系やってもいいんだけど、まあ、なんつったってこう地面がぬかるんでますしね、あの滑ったりしたら危ないから、あそれはあんま良くないんじゃないっつって、じゃあでもなんかこのまま帰んでもなんか悔しいし、なんか狐に主役を奪われたみたいな感じになってますから、なんかやろうって話になって、この人数でだるまさんが転んだをやろうってもういくつ、あの小学校2年生ぐらいの集まりになってたよね、あの時みんなこのまま帰る、いやーじゃあさ、しらちゃん家で探したんやろうよ、ダメだよ、探したお兄ちゃんのだからダメだよ、バーチャルのやろうよ、バーチャル、バーチャルのこの人数でやったら 1時間に1人1回とかだからだ、みんなで外で遊ぼうよ、じゃあね、何ポケモンごっこするみたいな、わかんない、ポケモンごっこって誰が誰やんだ、誰がサトシやんだよ、もうみんなでずっとボンの中入ってんのかよくわかんないよ、じゃあみんなでだるまさんが転んだやろうぜみたいな感じで、小学生のノリでだるまさんが転んだ50人でやろうっていう企画に急遽だるまさんがコロナ祭りになってね、もうだから45、6人の人とさだるまさんが転んだをやったんだけど、もうね200メートルぐらい距離を作って、鬼が一人木のところにこう顔を当ててね、だるまさんが転んだってやって、その200メートルぐらい先のところからもう45人の大人がだよ、ストップモーションとさ忍び足を駆使して近づいてくんだよ、俺はなんか俺最初鬼だったじゃん、だるまさんが転んだの俺が一番最初の鬼だったんだけど、その45人がじりじり迫ってくる姿を見て、何この特殊部隊の行軍みてえな何この戦場みてえな、超怖えんだけどみたいな、でも結構盛り上がってね、なんかバカ騒ぎして、それも30分ぐらいだるまさんが転んだをやって、まあちょうど16時ちょい過ぎぐらいに、まあ今日も散々遊んだからいいんじゃないっていうことで一本締めをして終えたっていうところでございますよ。まあ盛り上がったよ、まあ予想以上に盛り上がった。あのね、まあいろいろ正解っていうか、なんかこれ良かったなっていっぱいあるんですよ。その最初にゼッケンを渡さずにこう誰が参加者かわからないみたいなドキドキも面白かったし、まあね、ルールをあえて結構シンプルにしたのもOK だったなと思うし、結構あと一番良かったのはツイッター連動にしたの良かったね。ツイッター連動の泥系のこの面白さってのすごいあってさ、そのトイレの裏側に泥棒が何人ぐらいいるから、もう何人かちょっと近くに来て一斉に仕掛けようとかさ、そこまで細かくなくても、そのどこら辺で逮捕されたから気をつけてとか、みんな情報をずっと書き込むんだけど、面白いところは泥棒も警察も要は一個の掲示板、同じ掲示板を共有してるようなもんだから、相手の情報も分かるみたいな、そこの駆け引きみたいなもね結構あって、あのツイッターしながらなんかこの外の遊びをするっての面白い、広いんだなって思ったんで、ドロケー祭りはもう一回やろう、なんか笠原とも言ったんだけど、ドロケー祭りこんなに盛り上がると思わなかったし、まあ、2週間前の応募でこんなに来てくださったのは本当ありがたいんで、次なんか100人ぐらいでやりたいなと。いやこれマジで、あの航空公園の大きさだったら100人ぐらいいてもね、200人とかいても全然やれるわけですよ。なんでまあいつ頃できれば、僕はね高校生の子たちとかにも来てほしい、中学生高校生とかね、小学生の子とかにも来てほしいからね、やっぱ夏休みぐらい
だ、ね、
8月やっちゃう8月やっちゃうか2ヶ月後やっちゃうかこれ待ってから。で今回さ、その録音機材とか持ってってなかったかできなかったけど、次は録音機材とか持ってってね、俺のこう実況とかもちゃんと撮ってね、外ロケの空気をその時のちょっとなんていうの、興奮感というか、ね、空気感もちゃんと収録に乗せられるようにするから、8月やっちゃうか、
やっちゃうか。
じゃあなん
ちょっとね怖いのが、俺警察やってた時に、一般のお客さんに声かけられて、今日なんかあったんですか、
なんかあったんですか、
そのままそっち行ってるよ、
そっかそういうことか、
なんかあった本当に心配されて、
なんか凶悪犯罪がこの喉から、だってただでさえ 2.5 次元なのに、ただでさえ木の葉の忍びがそこら中にいるのに、なんかあったんですかと、泥棒言ってますけどと、あそれ相当面白い、
びっくり
した、なんなら航空公園のさすぐ近く所沢の警察署だから呼ばれる可能性あるんだよな、それは面白いな。よ、でもね、もう一回そう、8月ぐらいにやりたいなと思ってますんでね、なんかまあ予定をね、なるべく早めに出して、次はぜひ皆さんも参加してくださってください。白井の泣き落としとか、白井の説得も聞けますんで、ほんとしつこいんで。 そして今回またね、協力してくださった方 の企業の方をちょっと紹介したいと思います。今回もレッドブルをたくさん提供してくださいました。もうみんな翼が見事に生えてました。レッドブルなかったら途中で心折れてたでしょ午前で心折れていたでしょ。レッドブルたくさん提供してくださいました。レッドブルジャパン様ありがとうございました。そして、まあ、気温がねとっても暑かったんでね、本当に汗とかもすごいかいたし、熱中症の危険性をずっと前から言っててね、熱中症だけは気をつけるように気をつけるようにと言ってたんですけど、今回熱中症防止のために、塩飴っていうね、その塩分が多く含まれた飴だけど、別にこう味としては普通に美味しいね甘い飴なんだけど、ミネラルとか塩分がすごい含まれた塩飴を提供してくださった株式会社健康体力研究所様、どうもありがとうございました。なんか普段プロテインとかで有名な会社らしくてね、今回はその塩飴のおかげで一人も熱中症を出すことなく、無事に乗り切ることができました。この2社のおかげで今回は、無事に成功することができました。ありがとうございました。ね、本当にもうね、この急な応募にこんだけ来てくれて本当にありがとう。もうなんだかんだで、そう45、5、6人のいろんな人が今回やっぱり来てくださってね、同い年の方がさ来てくださったのもちょっと あんまり普段さ生きててってないんだけど実生活であんま合わないじゃん、同い年って。まあうちらの笠原とか江端とかだったらわかるけどさ、普通の社会でなかなか同い年の人と話すことはないんだけどさ、今回同い年の方が分かってるだけでね2人いらっしゃってね、1人はテレビ局の大道具やってて、1人はゲーム会社で開発されてて、僕とかサラはフリーターっていう、その同い年の人と会うとよし頑張んなきゃなってテレビ局の方は今度はだって27時間テレビの裏方とか作ってて頑張らなきゃなっていう僕とかサル君、まあ、フリーターですけどとか言えないからね、カッコつけてね。あとそう高校生の子とかね、あとメールをよくくれるしりき君が来てくれたりとか、いろんな子が来てくれて本当に楽しかったんでね、もうこれからタイマシンバ企画どんどんやってきますんで、ぜひぜひ参加してみてください。泥系の感想だけちょっととメールいっぱいいただいてるんで、何通かちょっと紹介できるかな。放送時間結構だいぶ今日は長くなってますけど、ちょっと待ってね、あとぐちゃぐちゃになってきちゃったテーブルの中、行きましょうかね。ラジオネームのりとるさん、白井亮様、昨日はドロケー大変楽しかったです。この方はご家族で参加されてた方ですね嫁のみゆきは旦那と娘を置き去りにして本気で若い男を追いかけ結局逃げられてしまいました。逃げられていました。前日の6月24日に2歳の誕生日を迎えた新米デカのカノン、かっこハトが大好き。カノンちゃん、ハト大好きなんだ。ハト大好きなんだ。ハトが大好きは犯人を挟み撃ちする際にうんこをし、そりゃそうだ、2歳だもん、まだ。犯人を挟み撃ちする際にうんこをし、警察本部でおむつを変えるという失態。おむつ交換用のスペースとシートを用意していただいてありがとうございました。私ことノリトルは犯人モードの時、娘カノンをおんぶしての逃走は不可能と判断。娘と公園で普通に戯れ、池の鳩を眺めながらお縄を頂戴するのを待っていたら、ツイッターで2時40分に監獄を一斉攻撃のお知らせ。これ俺のやつだよ。俺の無茶ぶりだよ。手を引いて牢屋の10メートル手前に着いた頃にはとうに時間を過ぎてしまいました。そして攻撃部隊はすでに全滅しており自分が生き残りの2人のうちの1人と知りました。結局は無策の特攻で散りましたが、あの時カノンをおとりに使えば状況はどうなっていただろう心優しきリスナーの皆様は見逃してくれたのではないかと想像しては、次回の参加に期待する次第です。最後に素晴らしい企画を実施してくださった白井さん、笠原さん、スタッフサイドの皆さん、本当にありがとうございました。これ最高だね。優しそうなお父さんだったんだね。ニコニコしててね。まさかカノンをおとりにしようって。カノンちゃん可愛かったもんね。まだ2歳で、ハトが大好きなんだ。いいね、この、ハサミ中の時、うんこ押しっていう。しょうがねえよ、それは。それはしょうがねえよ。ラジオネーム、やる気なしを。ありがとう、やる気なしを。白井さん、笠原さん、ドロケ、お疲れ様でした。ドロケ、とても楽しかったです。企画していただいてありがとうございました。感想として、ドロケとは別のところで、個人的に印象に残ったことを書きます。 白井さんが青白かった。まだかまだかと待ちかねる参加者の前に姿を現した白井さん、その青白さに一度ざわつく。僕は一瞬白井さんが半透明のお友達になったのかと思いました。これ覚えてるわ。航空公園ねっけ、俺10時ギリギリに着いたじゃん、ね、でその時点でもう参加者の方ほとんど全員いたんだけどさ、そうそう、俺来た瞬間、あどうも白井ですって挨拶したら、白青白白大丈夫なんですか白みたいな、何ちらほら聞こえたからね俺、白って声が、しょうがない、2時間しか寝てないから。もう一個、笠原さんのカバン、笠原さんのカバンのボロさにびっくり。布が破れていて中身が丸見え、中の荷物を全部出した瞬間にカバンからゴミへと姿を変えるカバン。最後に高校生には伝わらないモノマネ、休憩中に悠々白書の部員のモノマネをする白井さん、高校生たちはポカーンとしていました。彼らには悪いと思いますけど、同世代のみが共感できるモノマネは面白かったです。今の高校生悠々白書のネタとかね、まあ、V は余裕は同じ世代でもあんま分からんからな。あ、来てます、もう何通か来るけど全部はちょっと厳しいかな。ラジオネームクズ、白井さん、笠原隊長、あこれ笠原くんの方だったのか、じゃあ先日のドロケン祭りではお世話になりましたクズです。いやドロケン祭りめっさ面白かったです。おかげさまで翌日の横浜でのショッピング、体が重くて超絶つまんなかったです。5秒歩くと、あ俺はもう死ぬんだななんて思いました。さて笠原隊長、無事1回戦目我々泥棒が勝利し、2回戦目は残念ながら1人残して雨で中止となってしまいましたが、一生勝ちは勝ちです、うん、白井さん罰ゲームを募集していたはずですよね。募集してねえよ、だからその場でノリだろあれ。お二人とももう立派に有名人ですから、泥系するだけのイベントにも40人以上来てくれるわけですから、うん、今度は逆にリスナーのみんなを集めるのではなく、ぜひリスナーの家へ訪問して白井さんお得意の麻婆豆腐を振る舞ってください。お願いします。麻婆豆腐なら安いし美味しいし、そして交流もできる。こんな優しい罰ゲームでもいいのか迷いましたが、これでよしとしましょう。それでは23万5800人のリスナーがあなたの麻婆豆腐を自宅でお待ちしております。
全員
なのこれ。無理無理だよ。あーでもなるほどね、なるほどね、これどう、あーまあ面白いっちゃ面白いね。俺でもこう今日今僕のあれの5年で決定しましたから。笠原さんもやっぱりあれは責任を取って罰ゲームを受けるべきだって話になってますからね。これまあ一個じゃあ案というか取っときましょう。じゃあこれ募集しよっから、罰ゲーム
ね、
半端ねえのとか来るかもしんねえけど、じゃあ僕と笠原くんが、やらなきゃいけない罰ゲームもじゃあ募集しますんでね、やれそうなやつでお願いだよ。本当の泥棒になるとかやめてね、もう二度と放送できなくなるから。それじゃあ今週募集したいと思いますね。みんな二人がやる罰ゲーム送ってください。あと今週のメールテーマ、動物との思い出はちょっと今週喋れなかったんで、再来週か次の放送でやりますんでね、まだまだ動物との思い出あったら送ってください。ちょっともうそうだね、メールアドレス紹介に行った方がいいよね時間的に。コーナーやっています、エロ短歌、みんなのエッチな短歌、どんどん送ってみてください。もう一個新コーナー、グにちっちゃいツが2個、これはまあみんなの性癖をね、どんな異性の姿とか行為とかに、グッと来ちゃうかという、ただまあみんながちょっと理解してくんないんじゃないかなみたいなところの、今一番代表なのが、鼻がおっぱいに見えるという、顔の真ん中についてる鼻がおっぱいに見えてしょうがないっていうのが今相当グですけど、自分にしかわからないような性癖を送ってください。すべてのお便りtime-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp まで送ってください。喋ってる方はあっという間だけど、これ今週相当やってるよね。1時間超えてるもんね、久しぶりに。最後に少し告知の方をさせてください。私白井亮がリーダーを務めております。ギターも弾いています。ネコロマンというバンド、 この今後ろでね流れているのもネコロマンの、曲のまぶたという曲でございますけど、このネコロマンライブが決まってます。7月のライブは2本あります。7月の1日新宿サンフェイス、7月の24日上野のブラッシュというところで、ライブ2本やりますんでね、もしよかったら見に来てください。すべての、ね、細かい情報やメールの、ごめんなさい、チケットの予約などは、ネコロマンの公式ホームページの方からできますので、ぜひぜひそちらの方見ていただけたらなと。そして私白井亮もう一個23時、日曜日の23時から毎週ユーストリームの生放送やってます。ネコロマンの反省会というね、またこのラジオ見たらベチャクチャ喋ってるだけですよもう30分間一生懸命喋ってますんでね、そちらの方の生放送もぜひ見ていただけたらなと。そして今週は笠原くんもなんか告知があるから今横に来てんだけど、
はい、来てます。
何ですか、笠原くん。
お芝居に出演させていただきます。ニコニコミュージカルカンタレラというものに出演させていただきます。詳しくはあのニコニコ動画の特設サイトがあるんで、そちらをご覧ください。
はい。なんか笠原くんもうね、完全に警視総監でもなんかあの泥棒のリーダーでもしっかりとした業績を残してるみたいなことをずっとさっきから言い張ってて、なんか若干ちょっと調子に乗ってる感がありますけど、今度は叩き潰してやろうって。8月ぐらいの本当にやりたいね。8月の終わりぐらいかな、やれたら。またね、いろんな人集めて、まあ、100人ぐらい目指そうか。じゃあちょっと早い段階でその予定とか出すから、で今度で今回参加してくださった皆さんもリベンジしたいって方いっぱいいらっしゃるでしょうからね。次はもう細かくリーダーあのルールもちょっと決めて、ドロケー祭りやっていきたいなと思います。またタイマシンバ今年は結構企画をどんどんやっていこうって話が出てます。7月もねなんか1個ぐらいなんかねちょっとした企画やれたらいいなって。今1個候補出てるのが白井とトランスフォーマーを見に行くっていうそれなんだよじゃん、もうそれ本当にただの友達じゃんっていう。白井と一緒にトランスフォーマー3を見に行くのかいっていうのをやれるかちょっと分かんないんですけどね、ちょっとやれたらいいなと思ってますんでね、そちらの方もよかったら、企画の方どんどん参加してみてください。最後まで聞いてくださいました。ありがとうございました。それではまた2週間後。